秘密。
時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そしてここ君津市役所1階のスタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオ前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。なかなか集まってくださらなかったので、いなかったらどうしようと思ったんですけれども、もう今日もね、会場いっぱいのお客様においでいただきました。本当にありがとうございます。13日おととい、昨日は成人式でしたよね。晴れ姿、振袖やスーツ姿の若者、眩しかったですね。今年もたくさんの新成人を見かけることになりました。まあ、私はですね、1月15日が成人式でした。どうでしたか、ね、そうでしたよね。ハッピーマンデーの2000年以降が、1月の第2月曜日ということになったんだそうです。皆さんはどうだったか、あんまり詳しくは聞きませんけれども、はい、そして新成人20歳を祝う会というのはもちろんいいんですけれども、例えば40歳になって会社を支えている40歳にエールを送る、そんな成人式、ダブル成人式ですね。そしてさらに還暦を迎える60歳、これまでの感謝を伝える、そんなお祝いの会にしよう。さらには長寿を祝う80歳の皆さんの熟年成人式みたいなものが行われるようになってるんですって。公的なところでやってくれなくても、それぞれでなんとなく自分で祝うのもいいですよね。なんとなく成人式は若者だけじゃないぞっていう感じで、私はこの記事を今日見つけて、ぜひ皆さんにお伝えしようと思いました。さあ、今日はですね、千葉県で唯一のプロの交響楽団の皆さんにおいでいただいての新春のキアオラ君津です。どうぞお楽しみいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。マザー
ボンチョ、こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、君津市政策推進課の倉本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
倉本さん、よろしくお願いいたします。今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は2月15日土曜日に津波中学校の体育館で開催されます松本ピアノレクチャー&コンサートについてご案内させていただきます。
松本ピアノ、新年最初の広報君津の1月号でも特集されているあのピアノですよね。
はい、そうなんです。松本ピアノは戦前の国産ピアノ製造の黎明期に君津市出身の松本新吉さんが創業したピアノメーカーになります。
はい、
ヤマハ西川とともに日本三大ピアノメーカーとして名を馳せました。今月の広報君津では松本新吉さんの生涯や松本ピアノの特徴、修復活動の歩みなどを4ページにわたって詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
広報機密を読んでからコンサートに参加するとより一層楽しめそうですよね。
はい、
今回はレクチャー&コンサートということなんですが、演奏を聴けるだけではなくて松本ピアノについても教えてもらえるんですか？
はい、今回のコンサートでは創業者松本新吉さんの生涯やピアノ作りの歩みについてもご紹介したいと思います。そして今回は過去に砂見中学校の生徒たちが修復作業に携わったピアノを使用しまして当時のエピソードもお伺いする予定です。レクチャーは演奏活動のほか松本ピアノに関する研究活動を展開されております松本ピアノオルガン保存会の鈴木のぞみさんが担当されます。
なるほど、だから会場が砂見中学校なんですね。
はい、
鈴木さんには昨年とことんかずさんにもご出演いただきました。さあ、ピアノ演奏はどなたが担当されるんですか？
はい、演奏はピアニストの石橋里奈さんが担当されます。
はい、
石橋さんは東京音楽大学ピアノ演奏科コースを卒業の後、そして大学院、同大学院ピアノ科を修了後、自主企画コンサートや施設、病院でのボランティアコンサートなど多方面でご活躍されていらっしゃいます。カズサ FM さんのランチタイムガーデンのパーソナリティも務めていらっしゃいますよね。
そうなんですね。
はい、今回は松本ピアノオルガン保存会の会員として松本ピアノのスイートトーンの音色を最大限に引き出す演奏をしていただきます。
コンサートに期待が膨らみますね。はい、申し込み方法はどのようになっているんでしょうか？
はい、市のホームページやチラシ、広報機密などに記載されております申し込みフォーム、またはお電話でお申し込みいただきます。申し込み締め切りは1月31日金曜日となっております。
わかりました。席に限りがあるということですのでどうぞお早めにお申し込みください。
はい、
それでは倉本さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、松本ピアノは機密が生んだ唯一無二の文化資産でございます。今回は松本ピアノのスイートトーンの音色に加えて創業者松本新吉さんのピアノ作りの歴史についても聞ける特別なコンサートとなっております。広報機密1月号の特集記事と合わせましてぜひ今回のコンサートもお楽しみください。
ありがとうございます。機密史への愛着を育む素敵なイベントになりそうですね。
はい、
倉本さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。当日イベント会場にてもお待ちしております。
倉本さんにご登場いただいて、カズサインフォメーション機密をお届けいたしました。さあ、それでは続いてのコーナーに進めてまいりましょう。毎回素敵なゲストの皆さんにおいでいただいて歌をご披露いただいたり楽器の演奏をしていただいたりまた語りをしていただいたりしているんですが、今日は新春にふさわしい千葉交響楽団の皆さんのクラリネットの五重奏へと進めさせていただきたいと思います。楽団の皆さんのご紹介やいろいろな内容につきましては曲の合間にご紹介をさせていただきたいと思っています。それでは千葉交響楽団の皆さんの最初の演奏へと進めさせていただきましょう。バイオリンは長尾優子、下條瑠衣子、ビオラ春木七重、チェロ海老沢洋蔵、クラリネットは須関志保、以上の皆さんです。それではまず1曲目です。マンガーニのアルバムの綴り、こちらからご案内をさせていただきます。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございます。まずは1曲マンガーニのアルバムの綴りを演奏していただきました。それじゃあですね、千葉交響楽団は一体どういう楽団なのだろうかというようなお話を、じゃあチェロの海老沢さんから伺っていきましょうか。実はですね、海老沢さん今日のお昼のコンサートでは MC 司会もなさったんですよ。チェロも上手なんですが喋りもうまいんです。でまずは今日お話を伺っていくんですが、千葉交響楽団について教えてください。
はい、ありがとうございます。チェロを弾いてます海老沢です。よろしくお願いします。千葉交響楽団はですね、1985年に発足し、今年で40周年を迎えるオーケストラです。 千葉県唯一のオーケストラということで、年間約150公演ほどですね、コンサートをやっております。オラが町のオーケストラということで、音楽監督に山下和美さんを迎えまして、はい、千葉県の本当に県民に愛されるオーケストラを目指して日々活動しています。
そうですか、はい、そして、君津の公演は2月の16
日、はい、2月16日に第118回定期公演を行います。
君津市民文化ホールが会場ということなんですね。今日は先ほど市役所の方が松本ピアノ、スイートトーンの松本ピアノとのコラボみたいなお話もあったんですが、これについてはどんなふうにお考えですか？
そうですね、個人的には昨年6月に、はい、松本ピアノの会ということでコンサートのご依頼をいただきまして、はい、そのピアノと室内楽をすることができたんですけども、うん、とても本当にスイートトーンと言われるだけあってですね、弦楽器にもよく溶け合うような音色でして、ぜひまたピアノとは一緒に弾きたいなと思ってますので、実現できたら嬉しいなと思います。
そうですか、ありがとうございます。そして昨年のコンサートに、行った方から本当に素晴らしかったんだよ、クラシックを聴く機会はそんなになかったんだけど、なんか大ファンになっちゃったよという方が一人いらっしゃって、はい、今年も一人まずは一人から、はい、私が聞いたのは一人なんですけど、本当に感激してました。
ありがとうございます、う
ん、きっとその中には10人20人30人100人ぐらいいるかもしれませんので、はい、
県民全員が、はい、そう言ってくださるように頑張りたいと思います。
わかりました、ありがとうございます。今年のコンサートも楽しみですよね、
はい、ぜひ会場で皆さんと一緒にその定期演奏会の時間を過ごせたらなと思いますので、
はい、
お越しください。
よろしくお願いいたします。お待ち申し上げております。さて、その2月の16日のコンサートでは、須関さんがウェーバーのクラリネット協奏曲を演奏されるというふうに伺っているんですけれども、須関さんにお話伺っていいですか？
はい、はい、皆様こんにちは。千葉交響楽団クラリネットを演奏しています、須関志保と申します。今回の定期演奏会なんですけれども、はい、音で描いた風景画と題したこの118回定期演奏会なんですけれども、オペラの作曲家として有名なロッシーニ、ウェーバー、そして叙情的で美しいメロディーをたくさん残したメンデルスゾン、彼らは18世紀後半から19世紀に向けて同じくらいの時期に活躍した作曲家です。千葉交響楽団の演奏を通じて彼らが思い描いていた風景が皆さんの心に浮かべば幸いです。そして今回私はソリストとしてウェーバーのクラリネット協奏曲を演奏させていただきます。オペラの一幕のような劇的でロマンティックなこの曲を少しでも皆様に伝われば、魅力が伝われば嬉しいなと思っています。ぜひ2月の16日は君津市民文化ホールにお越しください。
はい、ということで拍手をお送りください。答えられるかしら、大丈夫かしらってさっき心配をされてらっしゃいましたけど、完璧でした。須関さんのクラリネット楽しみですよね。ぜひこちらもお楽しみにお出かけいただければと思っております。さあ、千葉交響楽団の皆さんの2月の16日のコンサートでございますが、今日はですね、君津市民文化ホールの方もいらっしゃっていて、文化ホールの方にご連絡をすればチケットの方はお買い求めいただけるということですので、ぜひネットでもまたお電話でも大丈夫かと思うのでよろしくお願いいたします。さあ、それじゃあですね、もう一曲演奏していただきましょう。今須関さんがクラリネットのお話をしてくださいました。やっぱりここでしっかりとクラリネットの曲を皆さんにご紹介をさせていただきたいと思います。千葉交響楽団クラリネット50奏の皆さんにはクラリネットポルカ、こちらを演奏していただきましょう。どうぞ拍手をお送りください。
Thank you.
今のはブラボーでしょうかね。ありがとうございます。素敵な演奏にクラリネットポルカにブラボーというね、そんな言葉をいただきました。私の声聞こえてますか？大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。さあ、それじゃあですね、第118回定期演奏会千葉交響楽団の皆さんの演奏は2月の16日君津市民文化ホール14時開演ということで開催の予定でございますので、どうぞ皆さんお出かけいただきたいと思います。今日はお昼のコンサート、そして私どもの新春のキアオラ君津にご出演をいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。君津から大きなエールを送っていきたいと思います。ありがとうございました。新春にふさわしいという感じでね、ご案内をさせていただいたのではないかと思います。では続いては、ここが聞きたい君津防災虎の巻のコーナーです。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました君津防災虎の巻。久三郎さん、よろしくお願いします。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年も防災虎の巻をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。久三郎さん、はい、改めまして明けましておめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、今年も始まった防災虎の巻ということなんですけれども、はい、昨年もそして昨日も、はい、なんか災害いっぱい起きてますね。
はい、そうですね。昨年は元日に発生した能登半島地震をはじめ、8月8日には宮崎県日向灘を震源とする地震が発生し、気象庁が南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意を発表いたしました。
報道によりますと、今回の発表は2019年5月31日に南海トラフ地震に関連する情報の運用が開始されて以来初めてということだったんですよね。
はい、石村さん、その通りです。南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ全域を対象に異常な現象が観測された場合や巨大地震の発生リスクが高まった際に気象庁から発表される情報です。その中でも昨年度発表された巨大地震が発生する可能性があると考えられるが、その確率が警戒の段階ほど高くない場合に発表される情報であり、この情報が出た場合にも注意を怠らず地震に備えることが重要となるものです。
久三郎さん、君津市って、はいはい、この臨時情報の対象地域には入っているんですか？
はい、石村さん、いい質問です。千葉県内での対象地域は18市町村あります。君津市は対象地域には入っていませんが、はい、隣接する富津市と鴨川市は、対象地域となっています。
そうなんですね。はい、まあ、君津は入ってなくてほっとしましたが、はい、隣は入ってるんだ。
はい、はい、そうなんです。このため、対象地域に君津市はなっていなくても、はい、近接地が対象となっていますので、君津市でも地震による被害が発生する可能性は十分にありますので注意しておいてください。
わかりました。私たちも気を抜かずに注意していきましょうね。はい、ところで地震もそうなんですけれども、はい、台風とか大雨による被害も多く発生しましたよね。
はい、昨年の8月29日に九州に上陸した台風10号は九州から四国、紀伊半島を通過し本州付近で迷走するなど台風の影響が長期化しました。
はい、
この台風は偏西風に乗ることができず、九州に上陸しても時速10キロ前後と速度を上げずに従来の台風の進み方とは大きく異なり、広範囲にわたる地域で大雨による被害が発生しました。
台風の速度って、はい、年々だんだん遅くなっているんですか？
はい、石村さん、はい、いい質問ですね。
ありがとうございます。
気象庁、気象研究所が1980年から2019年の40年間で7月から10月に日本に接近した台風の特徴を調べたところ、後半の20年間の方が強度が強くなっていることや移動速度が遅くなってきていることが分かったそうです。
そうするとずっと台風がそこに居座ってしまうということなので、はい、ますます被害が大きくなる可能性があるということなんですね。
はい、その通りです。このような中、昨年の9月21日から23日に発生した能登半島豪雨では台風14号から変わった温帯低気圧および活発な秋雨前線が線状降水帯などの影響で能登半島北部を中心に記録的な豪雨となりました。
まあ、元旦の大地震から復興半ばにあった能登地方、はい、この記録的な豪雨によって河川の氾濫があったり土砂崩れが起きるなど地震と豪雨による二重災害によってまだまだ大変な思いをされてらっしゃるんですよね、はい、
自然災害の理不尽さと猛威は私たちが住んでいる日本が地震大国であるとともに自然災害大国であることも私たちはまざまざと見せつけられました。
久三郎さん、はい、その能登半島地震から1年が過ぎて改めて私たちは自然災害に対する意識とか備えを心がけていかなくてはならないということですよね、はい、
西村さんその通りです。皆さんも自然災害大国で生活しているという意識を常に持って日頃から防災対策を心がけていただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。それではここでお時間となりました。久三郎さん、また次回もよろしくお願いしますね、は
い、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ここが知りたい防災虎の巻をお伝えしてまいりました。さあ、そろそろお別れの時間となります。皆さんからのメールなどもまたリクエストなどもお待ちしておりますので、ぜひかずさ FM の方にお寄せいただきたいと思います。さて、次回2月11日は祝日ですよね、ここ君津の視聴者も閉庁となっておりますので生放送はお休みでございます。そして先ほどお伝えしましたように今日のお昼に行われました、千葉の交響楽団の皆さんのクラリネットの50奏こちらを、お届けします。お休み、ですのでインフォメーションもお休みで全部コンサートになりますのでどうぞお楽しみいただきたいと思っております。